こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は地域福祉の仕組みづくりというテーマで、東洋大学准教授の香山暖さんにお話しいただきます。今日は第1回で、地域福祉の政策と実践の動向、聞き手は河野滝です。香山さん、4回にわたってどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
2015年に地域福祉に関する政策の変化がありました。今回のお話もそういったことに関連してくるでしょうか。
はい、そうですね。昨年大きな変化の年でしたの で、その変化のこの背景となりますのが、生活問題がですね、質量ともに非常に拡大が進んでいるということとか、それに伴って地域福祉の必要性というのがますます大きくなってますので、まずはそこを押さえておきたいと思います。で、具体的にその昨年の地域福祉に関連する政策としまして、生活困窮者自立支援法というのが昨年4月1日に施行されました。で、それとあと介護保険法もですね、昨年4月1日に大きく変更されましたので、そこで特に地域包括ケアシステムとか新しい総合事業といったものを見ておきたいと思います。
はい、今私たちが直面する問題としては、少子高齢ですとか経済の問題大きいですね。
そうですね。2025年にですね、団塊の世代が75歳以上になるということはよく知られてますけれども、もうそれも10年を切ってしまいました。で、日本の高齢化はですね、非常に著しく急速に進んでおります。で、また、格差社会化、すなわち、個人間での所得の格差とか、資産、財産のですね、格差も広がっております。さらにはですね、いわゆる限界集落だとか、消滅可能性都市、といったような不穏な言葉も、飛び交うようになりましたけれども、地方の経済衰退をはじめとする、過疎の問題も切迫しています。で、限界集落というのは下の用語解説でつけましたけれども、この言葉自体がそう言われる方からすると、もう差別的で嫌だという意見もあるんですけど、具体的に言うと、この人口の 50% 以上を65歳以上の高齢者の方が占めている集落のことで、中山間地域とか離島などに特に多く、産業の担い手、納税者、等がですね、大変少なくなっていると。で、消滅可能性都市というのは日本創生会議の、調査に基づく、報告、が大変大きな話題になりました。で、2010年から2040年までの間に若年女性の人口が半減する、市町村というのが、市町村全体の 49.8%、ほぼ半数にあたる、896市町村がそれに該当する、ということで、東京一極集中の回避だとか、地方の、ごとのですね、中核都市の拠点化、あるいは高齢者の方の地方移住といったようなことが提起されて、非常に賛否両論あって叱る、べきだと思うんですけど、大変大きな話題になりました。そういうような地方の経済の状況をはじめとして、大変深刻な状況であると。で、そのような問題に直面しております、現代の日本ではですね、将来の社会保障財政に大きな不安を抱えているということはもちろんですけれども、それ以外にも、私たち自身の日々の暮らしにおいても、失業、貧困、精神疾患、引きこもり、虐待、自殺といったですね、ありとあらゆるリスクというのは危機ということですけど、と隣り合わせの誰しもがですね、そういう状態にあるというふうに言っていいかと思います。で、しかも地域社会において住民同士の関係が希薄化していくに従ってですね、他人に気を使わずに自分さえ良ければいいという個人主義ですとか、過剰なまでのプライバシー意識などが大きくなっています。で、このプライバシーというのは個人情報としてはですね、これだけネット社会で知られたくない情報が流れてしまうようなこともありえますので、知られたくない情報を保護するということはもちろん重要なんですけれども、何かですね、その個人情報だからっていうので、人と関わらないとか、自分のことも打ち明けないとかっていうことの、一つ理由としてですね、一人歩きを若干してるんじゃないか、そういう気がしております。で、そうした結果ですね、生活上の困難を抱えた個人、あるいは世帯というのは、地域社会の中で埋もれてしまってですね、最悪の事態に、命に関わるような事態に至ってから発見される、そういうケースが相次いでいるかなと思います。 で、一方、こうした社会の変化を踏まえて、近年の地域福祉に関わる一連の政策が打ち出されております。で、行政ごと、制度ごとに、従来縦割りであったサービス体系を総合化し、たとえ困りごとを抱えても、さまざまな援助を得ながらですね、組み合わせながら、地域で暮らし続けられるということを目指した、そういう法体系になっています。で、そういう政策がうまく機能することで、個人が心身ともに健康を維持し、地域も活性化するということが期待されるほか、医療、介護保険や生活保護などの費用の抑制にもつなげることが、狙いであるというふうに言えると思います。
政策の大きな変化、具体的には2015年にあったわけですね。
2015年はですね、大きく言うと、生活困窮者自立支援法の施行、それから、改正介護保険法の施行というのが4月1日にともに施行されまして、地域を舞台とする政策が、いよいよ本格的に稼働し始めた、そういう年が昨年であったと言えると思います。で、その1つ目の生活困窮者です。近年、経済困窮者がですね、大幅に増加していることを受けて、この生活困窮者自立支援法というのが成立しました。この法律は、生活保護法の改正とセットで、検討されてきたもので、で、失業や低所得の状態にある過労年齢層、いわゆる大まかに言うと現役世代というふうに、考えられるわけですけど、そういう若い世代の人たちを対象に、生活保護に至る前の、自立支援策の強化を図るとともに、生活保護から脱却した人が、再び生活保護にまた舞い戻ると言いますか、再申請に至る、ことが、防ぐための支援をするということが狙いです。で、当該のご本人のですね、就労支援が第一義的なこの法律の目標なんですけれども、対象者は同時にですね、居住が安定しないという問題とか、金銭管理が不適切であって、例えば浪費癖があって、生活や家族を養うために必要なお金を回さないとかですね、そういうような金銭管理の問題を抱えている。あるいはその本人の子供にもですね、負の影響があって、塾通いができないとか、進学を諦めなければいけない、あるいは生活が不規則で、夜遅くまで子供が起きていたりとかいうような複数の問題を、抱えつつ、で、しかも今の時代ですね、周囲から孤立、そういう方がしているということが多いですので、できるだけその人の問題、個々の問題に寄り添って、当該世帯の地域生活全般を支援するということが、この制度の狙いになっております。
この支援の実際の窓口になるのは、これは市町村といいますか、そういったところになるんですか？
そうですね。地方自治体が直接窓口を設置するタイプ、いわゆる直営のタイプとですね、外部に委託するタイプの両方があります。委託先としては社会福祉協議会、いわゆる社協や NPO 法人などの委託があります。で、これは具体的な対応例をですね、一つの例を挙げて、第3回目に説明しようと思っております。いずれにしましても、住民の立場にとってみると、身近なところにそういう新しい相談窓口ができたということで、非常に安心が増しているのではないかというふうなことを言えると思います。で、この生活困窮者の法律の定義では、経済困窮者というのが主な対象とされています。で、生活に困窮している人っていうのは、その経済問題だけではないわけですけれども、このように多面的に支援する体制が構築されて、で、社会で活躍する能力のある人を埋もれさせないための道筋がついたということの意味合いはですね、非常に大きいんではないかと思います。
地域福祉の推進においてですね、近年整えられているのが地域包括ケアシステム。これは介護保険との関連が強いですね。
そうですね。一番の根拠法としては、介護保険法になるんですけれども、最近ではその高齢者の、支援だけではなくて、もっとこのターゲットを広げていくべきだという議論も出ています。で、この私たちの生活の場である地域を単位として、医療、看護、介護、リハビリテーション、住まい、福祉、生活支援といった、さまざまなサービスを総合的に提供できる仕組み、として、この地域包括ケアシステムというのが推進されています。で、地域包括ケアシステムでは、範囲として日常生活圏域、おおむねこれは支援者が30分で駆けつけられるぐらいの範囲、圏域だというふうに言われておりますけど、その日常生活圏域ごとにそういう、多職種のですね、多分野の、協力体制を作っていこうと。 で、24ページに図1を示しておりますけれども、これは厚生労働省労健局が、示したものでありまして、自宅、もしくは、サービス付き高齢者向け住宅、いわゆる社交住といったような、地域の住まいを拠点にして、で、プロによる通所訪問型の医療介護福祉サービスと、ボランティアや NPO なども含めた、生活支援、要するに制度によらない部分も含めてですね、生活支援サービスや介護要望サービスを、実施していこうという、ものになっています。で、このためにはですね、関係者間で情報やシステム運営を一元化し、支援の理念や目標や、方法の統一、財務や窓口の統一といったさまざまな、意味での総合化ということが求められています。で、従来は医療機関はやっぱり医療機関独自で患者情報を持ってますし、介護保険事業所は独自に利用者情報を持っているわけですけど、別々に持っていても実際には同一人物もたくさんいるということで、その辺の利用者情報だとか、それから、目標を一致させていこうということです。で、そのためのいろいろな方法として、地域ケア会議といった多職種でこの困難ケースなどをこう話し合うような、そういう会議の場、ケース検討や地域課題の学習を行う、そういうことも大変有効です。で、先進自治体としまして、一つは千葉県柏市がよく知られてますけれども、ここはさまざまな包括ケアのための取り組みがなされてますけど、例えば ICT システム、これはタブレットなどでですね、利用者の、データベースを複数の、職種で、リアルタイムでこう見て、で、常にこう、日々、利用者の状況、身体の状況っていうのは変わってきますので、常にその訪問、例えば訪問した人が新しい情報を書き加えて、で、それに対して主治医がまたコメントしたりとかっていう、そういう ICT システムをいち早くですね、導入したり、それから多職種の間での、連携のためのその研修システムだとか、そういったことが整えられています。もう一つはですね、埼玉県和光市もですね、大変知られております。この和光市はですね、調査を徹底的に行いまして、で、そのデータに基づいて、徹底した介護予防を行いまして、いわゆる介護保険からの卒業というですね、いい意味でもう介護保険いらないというようなところを目指していくという、一つの大きな動きをですね、示した手本になった、そういうような例が知られております。
この介護保険法ですが、大きな変化がありましたですね。
はい、で、もう一つは新しい総合事業、それから生活支援コーディネーターというところを見ておきたいと思います。
はい。
昨年のこの介護保険法改正では、従来の介護予防給付、これは要介護の手前のですね、要支援1、2の方対象、それの一部と、それから地域支援事業、の一部をですね、新しい総合事業、介護予防生活支援サービス事業といいますけれど、これに、ですね、移行していく。要支援1、2、ないしはそれ以外でもこの事業、サービス、新しい総合事業の、事業対象者向け、の事業に移行していく。ですので、ちょっとややこしいと思うんですが、比較的、お元気な、方の、がターゲットになります。で、各自治体がですね、それに向けて移行を今、順次進めている段階にあります。で、その新しい総合事業にはですね、訪問型、お宅に訪問するわけですから、動作の、体の動作の改善の提案だとか、住宅改修の相談といった訪問型と、それから施設に通所するタイプ、ミニデイサービスとか、運動リハビリ、口腔ケアといったもの、それから生活支援、配食とか見守りとかっていったサービスがありまして、で、それを提供する主体としては、従来のような介護事業所だけではなくって、住民とか NPO などが、もう従来からこう自発的にやってたりしますので、そういう多様な担い手の、参加を得ながら幅広い展開をしていこうということが想定されています。で、これを円滑にやっているある自治体の例ですけれども、理学療法士とか作業療法士、運動実践指導者といった、いわゆるプロの方たちによる、リハビリの教室、これは通所のタイプと訪問型と両方やってるんですけど、を運営しているわけです。で、健康管理とか痛みのコントロールをしながら、可動域、体の動く可動域ですね、それから活動量を向上させるということが、目的でありまして、 で、例えば通所型ですと、リハビリの器具なんかがたくさん並んでまして、そこで事業対象者の方々はリハビリをして、個々の体に合わせてリハビリしていくわけですけれども、驚くべきはですね、この事業をもうすでに卒業した方、事業を通して身体機能が回復して、いい意味でこの事業対象者で亡くなった、お元気になった、まあ、そういう方が卒業生、という名札をつけてですね、で、ボランティアとしてたくさんですね、活発にこの、まあ、いわば後輩のリハビリをですね、お手伝いしているような、そういう光景が見られます。ですので、加齢とともに私たち心身機能というのはもう低下する一方だというふうに思い込みがちなんですけども、まあ、そういうふうに決めつけてはいけない、いい意味でこう逆行して、体が元気になるということも諦めてはいけないということを、まあ、そういう自治体はですね、実践しているわけなんですね。で、専門職とボランティアが協力し合うことで新たな可能性が広がるということを、まあ、この総合事業の事例は示しているんじゃないかと思います。で、またですね、こういう生活支援ですとか介護予防サービスが多彩に提供されるようになります。で、専門家だけではなくって、ボランティアとか NPO とかそういうところも多彩に入っていこうということですので、その主体の間、あるいは複数の拠点の間を調整する役割が必要になりますので、そこで生活支援コーディネーター、地域支え合い推進の配置が今進められています。で、これもですね、今回の改正に盛り込まれました。で、コーディネート機能としまして、ABC あるんですけど、A はですね、資源開発で、B はネットワークの構築で、C はニーズと取り組みのマッチングということが示されています。で、さらにこの、生活支援コーディネーターの、活動の空間的なレベルとしまして、第1層から第3層までというのが示されています。で、第1層というのは市町村区域、まあ、全域、市町村全域ですね。で、第2層というのは中学校区域ぐらい、まあ、ですから大体日常生活圏域ぐらい。第3層というのはもう少し個別的にこの、サービス提供主体が、利用者と提供者のマッチングをする、いうことで、全国自治体によって第1層で活動しようとか、第2層に生活支援コーディネーターを配置しようとか、まあ、そういう取り組みがですね、地域の実情に合わせて今進められています。で、ある自治体ですと、社会福祉協議会にこの第2層ごとに生活支援コーディネーターが配置されているわけですけれども、この生活支援コーディネーターと合わせて地域福祉コーディネーター、まあ、最近そのコーディネーターという名称が多くて分かりづらいということもよく言われているんですが、むしろですね、これ第2層ごとに社協の、拠点がありまして、で、そこで生活支援コーディネーターと、それから地域福祉コーディネーターというのがもう机を並べて役割分担していますので、だんだんとどっちの人が何をするのかということが住民の方にとっても分かりやすくなっているんですけど、で、地域福祉コーディネーターというのはまた追って紹介しますけど、ゴミ屋敷の問題とか引きこもりとか虐待とかっていう地域で埋もれた困難ケースを見つけ出して、で、地域の人たちと一緒にこう解決を成し遂げて、また解決の仕組みを残していくっていう、そういうのが、まあ、地域福祉コーディネーター、あるいはコミュニティソーシャルワーカーとも言いますけれど、そういう役割にすると、で、この生活支援コーディネーターのように、まあ、新しい総合事業を中心とした、その介護保険の、さまざまなこう拠点をこう調整していこうという役割がありまして、で、この自治体の場合は両方同じ拠点ごとに配置されてますので、役割分担とか連携が、まあ、スムーズに、進んでいるという、まあ、例があります。
さまざまな立場がいるので、どのエリアで活躍するかっていうのはなかなか難しい
そう
で
です すね、
ね。
なかなかちょっとまだ浸透するまでに時間かかると思いますし、自治体によっては今の事例のようなところっていうのは専属、まあ、専任で配置ができてるんですけど、中にやっぱり兼務で他の本来業務を持ちながら地域支コーディネーターという肩書きを持ってたりとかっていうので、なかなかスムーズに導入もハードルが高くていかないところも多いかなと思います。で、今の事例のようにですね、今、検疫の話を少ししましたが、地域包括支援センターと、この事例の場合は、社協のこの4、4つあるんですけど、検疫っていうのが同じエリアになっていまして、で、地域包括支援センターっていうのは大体、全国見ると、その1万人前後の、単位ごとにありまして、で、1万人っていうと大体中学校区ぐらいですので、その包括支援センターのエリアと社協のこのコーディネーターのエリアっていうのが同じエリアになっているので、大変連携がしやすい、まあ、そういう意味でもうまくいっていると。 で、中には専門職同士でこの地域の担当エリアがですね、空間的に微妙に違っていて、なかなかその連携が進まないっていうことがありますし、住民レベルでも、町内会のエリアと民生委員の担当地区が微妙に違うとかって言って、なかなか連携がいかないということもありますので、結構この権益の問題っていうのは重要、です。
では、これからの地域包括ケアに向けて、最後にお願いできますか。
他人の生きづらさを気にかけ合える地域づくりというのがもう究極的には地域福祉の目指すところかと思います。で、昨年今日はですね、大きな変更のあった、政策を大まかにレビューしてきましたけれども、これらをですね、バラバラに展開していたのでは本末転倒と言えます。で、例えば地域包括ケアシステムに、生活困窮者支援というのを連動させる必要性、これ実を言うとその厚生労働省の中でも、介護保険は老健局というところになりますし、この生活困窮者とか生活保護とかですね、福祉サービス全般というのは社会援護局というところになりますので、実は厚生労働省の中でも実は制度のこの壁というのは実はないわけじゃないんですけれども、それはもう住民の体は一つですので、やはりそこをですね、別々のネットワークにしないで連動させるべきだという議論というのは結構湧き上がっているところです。で、この今のその社会援護局からですね、昨年9月にですね、誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現、サブタイトルが新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン、新たな提供ビジョンとかそういう愛称で通常呼ばれてますけども、それが昨年の9月に、社会援護局から出されまして、これも大きなインパクトになってます。で、この中ではですね、新しい地域包括支援体制ということが言われています。あるいは全世代全対象型、地域包括支援ということが構想されていまして、で、その後、それをもとにして、このモデル事業とかですね、そういう政策的にも、かなり大きな方向性を示したものになりました。で、政策や制度が、今日見てきましたように、地域レベルでどんどん展開するようになっておりますし、専門職の配置も進んで、いるわけですけれど、肝心なのはそこで暮らしている、住民の方々一人一人の、生活感覚、すなわち、自分はこの街のここが好きだ、あるいはここは改善したいといった思いが、基本になります。で、そういう、生活者の目線で、自分にできることを各自が考えて、行動していくということが、地域福祉を支える柱になっています。で、困りごとを抱えた人はですね、あらゆる年齢層、あらゆる所得層にいるわけですので、制度の対象になるかどうかっていう、そういう基準だけで判断するではなくて、近くで暮らす誰かの方がですね、生きづらさを感じているかどうかっていう基準も持ってですね、そういう方を見つけ出して、見守りとか支援につなげていくということが、地域福祉の、向上になっていくんではないかなというふうに思います。
主役はどうしても自分たちということなんです
い
ね。
や、そうですね。住民だけでやりなさいということでもちろんなくって、専門家とか行政の力も必要ですけど、やっぱりそこで暮らしている住民が主役になっていくということが、重要だということを、あと3回も通してですね、言っていきたいと思っております。
そうですね。では最後にもう一度今日の要点に触れていただけますでしょうか。
そうですね。制度の転換点ということで、背景となった生活問題が、質量ともに広がっている。で、地域福祉が重要になってきているということは、説明できました。それから、新しいその政策としまして、生活困窮者自立支援法に基づく事業、それから介護保険法改正に、基づく、地域包括ケアシステムや、新しい総合事業についても、紹介していきました。それらをバラバラにやらないで、一つの、地域の上で、連動させられるような仕組みも、重要だろうということを、今日のテーマとしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域福祉の仕組みづくり第1回、地域福祉の政策と実践の動向。お話は東洋大学准教授の加山段さんでした。では、社会福祉セミナーを終わります。